QIC。
こちらは宮城県仙台市からいただきました45歳広告関係ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
東日本大震災発生から11年、いわゆる周年企画でその日だけしか注目しないメディアに警鐘を鳴らし続けている QIC、 そして榎田師匠ですが、3.11 に近い放送日でなくても良いので改めてあの日を振り返っていただけたらと存じます。あの日亡くなられたリスナーの皆様への供養にもなると思うのでということでいただきました。何人かやっぱりおそらく津波で亡くなられてましたね。で、これあれはなんだ、愛ちゃん自由自在でも話したんですけど、いまだにツイッターがその日で止まってる人とかがいるんですよ、リスナーで。
あのツイッターもありましたもんね。
そういったことで、追悼というかね、これ収録してるのは 3.11 で、3月11日で、今日あれな、6時でしたっけね、18時にグラグラっと来ました大阪地方
みたいですね。なんかね、自分の、自分全く気づかなくて。
あ、そうですか。
で、なんか大石事務所のご家老がですね、地震よって言ってなんか、なんか揺れてますみたいな感じで、なんか見たら横にいっぱいめっちゃ揺れてるんですよね。花瓶とか、花瓶っていうか、お花がね、バーって揺れてて、地震やみたいな感じで、
俺ちょうどね、ビデオの編集やってたんですけど、なんかものすごい睡魔が襲ってきたもんで、ちょっと横になっとこうと思って30分ぐらい、ちょっと仮眠取ろうと思って寝てたんですよ、そしたらなんかね、この揺れてんだよね。なんかあれめまいかなとか思ったら、なんか電球とかも揺れてるんで、地震だ地震だと思って、すぐにツイッターで周年企画って言って書いたんですけど、本当ね、地震っていうのはね、不思議なぐらい律儀なんですよ。なんかね、その1周年記念っていう、別にそのお祭りじゃないですけど、そういう時になんか思い出させるようにね、どっかであるんですよ。これ熊本でもそうなんですよ。だから周年企画で来るよ来るよって言ったら本当に来るんですよね。だからなんかこれ不思議な話なんですよ。なんのあれですよ、科学的な根拠も何にもないんですけど、今日の兵庫県と京都府の間ぐらいで起きた、震度3ですか、あれ、
最大4って言ってます、
ね、4ですか、マグニチュード 4.3 ぐらいでしょ、ぐらいの中粒の地震が起きておりますね。嫌な感じですね。
でもね、多分総理大臣が海外に行き出したとやばいっていうふうに最近思ってて、なんかあれでしょ、東日本大震災の時も多分確か海外行ってましたよね。
あ、そうだったっけ、
じゃなかったですかね。あ、日本でしたっけ。
いや覚えてないや、あの時は菅総理でしたけど。今岸田さんってどっか行ってんの。
岸田さん行ってないですね。
行ってないでしょ別に。今
じゃあ行きますね。いや、熊本とだったりそのなんか大豪雨とかあったじゃないですか、あの時で海外行ってて、だからそういうのが多いなって自分は思うんですよね。だから総理大臣がなんか海外かなんか行ったらちょっとその場所やばいんちゃうかなって思ったのがそうですけど、
総理大臣が大体ね役に立たないですから、いようがいまいが大体どうしようもないんですけど、はい、逆にいたらなんか帰って混乱するなって思うありますけどもねいやーだと、ね、2011年、3月11日、お二人は前島君それいくつ、
時は確かね中学校か小学校か忘れました。
若い。
あの時ね、ちょうどおばあちゃんの家で家政婦の女、ね、あれを見てて、
家政婦は見たと家政婦の女だいぶ違うね歌詞変わってないね
一瞬家政婦雇ってんのかすごい
違うなと思いました。豪邸かなんか構えてる
わけないじゃないですか家政婦の女を見てですね、ちょうどいいとこでなんか急に画像が切り替わって、なんか、ね、津波がバーッと押し寄せてくるみたいな、ね、
でもさ、大阪も揺れたんでしょ。
震度1とかじゃないですかね。
あ、そうですか、
いや
もうちょい揺れたでしょ。
あれそうですか、なんか
そうか、前島君は、大阪でも南の方で和歌山寄りだから、でもどうなんだ、俺はあの時は テレビをザッピングしながら見てたんですけど、でも揺れた瞬間は見てない。揺れた瞬間は後から録画したやつで見たけど、その録画したやつでは例えばミヤネ屋だとかで、そのなんか東京からレポートをやってる人がいて、でそのレポーターがあれ地震ですねとか言い始めて、あちょっと大きく揺れてますねとかっつって、それで大阪のその読売テレビにいる宮根が、 ね、どうしたのみたいな感じでこうやり取りをしているうちに、
はい、
まあ数分数1分ぐらい経ってからかな、あちょっと大阪も揺れ始めましたって言って、で結構あのいや大きく大阪も揺れていますとかって言って、はい、まああそこはほら OBP であの地盤の緩いところにあのあんな建物建ててから揺れるには決まってるんだけど、はい、で揺れてます揺れてますって言ったから、あ揺れてんだっていう、でまあ、あのもちろん日本列島で揺れなかった場所ないんだけどね、あのそれぐらい あの強烈なパワーを持っている地震だったので、まあエグさん
は、ね、私あのもう普通に仕事してましたね、
ええ、
でそれであのもうまさにあのめまいかなって思ったんですよ、
はいはいはい、
うん、そしたらいや
関西に行ったんでしょ、
はいはい、全然 今いるところと一緒です、はあ、はい、はい、もうあのしっかり揺れましたね、
はい、やっぱりほら震源から距離が遠いとやっぱりそれなりに横揺れっていうか、うん、ゆさゆさとした揺れになっていくんで、
はいはい、
やっぱ一瞬ねやっぱ、うん、めまいって思う時あるんですよね、そうそう、あれはその直下型だとダダダンってくるからやっぱちょっと違うんですけど、
はい、長かったですね、
長い、
はい、
あ、はいはいはい、数分間入れてると思います、
そうそう、はい、そう、覚えてますよ、うん、
それから あの数日間とかどうだったんですか、
それからもうどうなんですか、まあ、CM 一気に消えましたよね、
消えましたね、全てが公共広告に、
う
ん、
そうそう、
ポポポポポ
ポポポポポ忘れもしない、
あ、
あとなんかありました、ね、なんか赤星がなんか車椅子買うなんかあるなんとかありませんでした、
うん、
赤星がなんかあれってでもあれは別のあれですかね、なんか
赤星さん阪神の
な、いやなんかそんな なんか CM ありません、ね、なんか AC で、
あなんか何パターンかで急に増やしたんだよね、
はい、
なんか、うん、
でね、なんかそれがなんかその AC の音がなんかもう聞いてたらなんか嫌になるみたいなね、はいはいはい、途中で変わったんですよね、確かね、
そうそう、だからあれを見てると鬱があのさらにあの震災鬱と言われてたんですけど、はい、あれがあの悪化するというようなね、はい、話がありましたけど、ね、
なんかあここからじゃないですか、なんかそのクリスマスがいまいち盛り上がらないとか、そういうなんか催し物がなんかそのいまいちその抑え気味になるっていうのが、
あ、自粛警察っていうのが出てくるんですよ、
多分今も多分今にも多分及ぶと思うんです、
今でもある、
はい、多分そこをね、多分ね、きっかけに多分そういうイベントみたいなのが小規模小規模になっていったんじゃないかなって、
ね、なんか日本人のそのメンタリティというかそこら辺に大きな影響は多分ね与えたと思いますよ、はい、木田優子さんはあの FMC の特番に夜中まで出演しておられましたけど、どうですか、
え、特番、
あの特番だよ、だから震災特番をもう延々やったじゃないですか、
あの日ですね、
あの日、
はいはいはいはい、
急遽編成を変えて1時間おきに番組をやり始めて、もうなんかそれからですよ、あの災害の FMC と言われるようになったの
は、
でそれでね、熊本の地震の時なんかはもうさらにやんなきゃいけなくなったんで、ほとんど脅迫関連みたいなもんでもうやんなきゃと思って、もうあの時47時間連続で寝ずにやったのかな、まあまあまあ、これは熊本の、
アドレナリンが出まくって止まらない
みたいな、まあまあそれに揺れてましたからね、
あ熊本の、
もう揺れっぱなしだったんで、もうどうしようもなかったですけど、うん、東日本大震災の時はやっぱり九州もそれはあの地震計で見れば確実に揺れてたんですけど、
はい、
その揺れを感じるほどじゃなかったので、うん、やっぱどっか遠いところで起きている不思議な現象みたいな感じで見えたんですよ、で2時27分でしたっけ、あれちょっとそのあたりで起きて、はい、でその、まあ、30分ぐらいにはもう津波が押し寄せるという、
うん、そうですね、
はい、ことで、はい、私が見たのは NHK であの空撮の映像で、
はい、
仙台の まあ、そのなんすかあの海岸に津波が押し寄せて名取川を遡上していくっていう、はい、恐ろしい映像を、
はい、
でそれが、なんだあの仙台空港を飲み込んでいく映像とか、
うんうん、
ね、まあ、気仙沼の映像もそうでしたけど、
はい、
目が離せないっていうか、
そうですね、
なんだこれはっていう風でしたよ、
うんうん、
まあね、で最初に震撼したのは、
はい、
その仙台 その海岸に近いところで、
はい、
死者200っていうのが出たんですよね最初に、
はい、
200ってどうやってそれカウントしたのかも分かんないけど、はい、なんだそれはって思って、うん、とにかく獅子類類だっていうわけですよ、ね、あの瞬間にやられたと思いましたね。もうこれは相当な被害が出たと、はい、という、まあ、でそこへ来てこの原発がドカンということですよ。
あの 3.11 のせいで例えばあのダッシュ村とかもなくなりましたもんね。
なくなりましたね。福島でやってたんだけどね、
あれ楽しかったのになとか思いながら。
これはそれこそその愛ちゃん自由自在で八幡愛さんが言ってましたけど、はい、彼女はその、まあ、後にですね、はい、単身あの福島に車運転して乗り込んで、はい、レポートをやったっていうんですよ。でそのいわゆる除染っていうじゃないですか、はい、あの表面の土を削り取って、うん、その放射性物質をなくすという、うん、で聞こえはいいんだけど、はい、あれは除染ではなくて移染だって言ってるそうですね、うん、要はどっか別の場所に移してるだけで、あれをこう詰めたあの白いあのでっかい袋があるじゃないですか、
はいはい、
あれをただのぞみしてるだけじゃないですか、うん、であれどうすんのって話でしょ。それ
月にでも置きに行くしかないです。
月が大迷惑だよね。それで打ち上げるロケットでも破裂した日にはもう撒き散らすことになっちゃうでしょ。
まあそうですね、うん、ああ
まあまあ一番考えられるのは穴掘って埋めるしかないでしょうね、はい、まあ、穴掘って埋めるはいいけど今度出た今度別の土はどうするんだって話が、
火山の噴火口に入れるとかね。
いやあ、うん、これあの夢島で埋め立てに使うとか、ね、まあ本当にね、はい、まあ木村さんは、まあ、例えばそのこの 3.11 っていうとズバリもうだいぶ記憶が薄れてるとは思うけれども、一番なんかこう印象に残ってるものこととかなんかそういうのってありませんか。なんか
あ印象に残ってるものはやっぱさっきあの師匠が言ったあの空港が飲まれるっていうやつですか。
空港が飲まれる
映像的に、
ええ、空港を生き延びだぞとかっていうね、
はい、ええ、そういう生き延びじゃないですか、ね、でもあのやっぱりなんですかそれ、2時過ぎて言いましたっけ起こって、
はい、2時過ぎてからです、ね、はい、お昼のね、
うん、であの私は会社で仕事してたんですけど、はい、ちょうどあのなんか休憩かなんかの時に6階行くところの通路にあのテレビが置いてあるんですよね、はい、ってでそこのテレビがついててずっとあの日本地図のあの
縁が津波のね、
そうそう、あの赤いマーク、ね、そう、はい、あれがずっと なんかそういう記憶がありますね。
はいはいはい、まあ、 あの津波警報が大津波警報に変わる瞬間とかね、
うん、なんか真っ赤になってたような気がします。
マジかよ、
ね、津波が来るまではほんまに来えへんやろと思ってました。
あそうですね、うん、
まあ、サッカーと、
うん、東北地方ではそのあの沿岸であそこを震源とする地震というのは、まあ、まあ時々起きてたんで、
はい、
まあ、まあそれのねそのいつものやつかぐらいに思ってたんですよ、はい、で津波が何とかって言ってもよくあったのはあの潮位が30センチ増加したとかなんとかって、なんかあの県庁所で測って分かる程度の津波っていうやつだったんですけど、まあ、まああんな超本格的津波が、
ね、予測しないですよね。やっぱみんな油断しますもんね。
でそのほらそのちょい前にスマトラで大津波があった映像をまあ見てるわけですけど、はい、やっぱり どこが異国のものじゃないですか。
そうです、
で、
う
ん、でなんかあのあっちのスマトラとかのビーチのリゾートみたいなところに津波が襲いましたって映像だとか見てると、はい、なんかやっぱりちょっとピンとこないところがあったんだけど、はい、やっぱ日本のその普通のそのねあの魚市場みたいなところとか、
う
ん、
はい、
普通の街並みを津波が飲み込んでいく映像というのを見た時に、うん、やっぱあれはなんか恐ろしいとかなんとかっていうかもうフリーズしちゃうっていうか、はい、
そうですね、
思考回路がこうフリーズするよう な, なんか感覚があった、は
い、なんか映画見てるのと感覚が変わらないと、
うん、
あ
本物なのこれみたいな、
はい、
う
ん
う
ん、
で時間を追うごとに被害はどんどんどんどん広がっていくという、
そうですね、
で東京でもその後ねあの帰宅難民というのが発生し、その家に帰れないというね、これも一つの災害の新たな、まあ大阪だってそうでしょ。だってあの大阪北部地震が2010あれは何年ですか、18年ですか、
うん、18です
ね、ですよね、はい、
があった時高槻
の、
ね、
なんかありましたっけ、そんな
塀が壊れて女の子が下敷きになっちゃった、
小学校のね、
あ
あれってまあその、まあ、亡くなった方はそのねそのかわいそうなその女の子だけだったと思うんですけど、はい、あの時はその帰宅じゃなくて通勤通学の人のちょうどそのタイミングだったので、はい、そのどうしていいか分かんないっていう人が大量に出たみたいですね、
は
い、
電車が動かない、
うん、だから家に帰るべきか、はい、会社に行くべきかっていうのがあって、はいはい、とりあえず会社に行ったれっていうそれがまた日本人的な メンタリティーなんですよ。でそこで私がそのたまたま見てたのは、はい、あそこ あの新御堂の淀川 あの橋ですよ、
はい、
で真ん中をあの本来ならあの大阪メトロの御堂筋線が行き来して、うんはい、両脇を車やバイクが行き来してるあの大きな橋、うん、側道でその歩道があの申し上げてるの歩道がついてるじゃないですか。 あそこを大行列が、うん、もうなんかもう なんだろうねもうごった返してかえって危険だったんじゃないかと思うぐらいに人がいる映像を見ましたけどね、うん、やっぱああなっちゃうですよね、うん、どうしていいか分からない、どっちに行くべきかってそれやっぱ決めとかないとダメですよね。もうなんか交通機関が麻痺した時にはもうとにかく近い方に行くとかね、
うん、ああまあもしくはねもう一気休みにするとかなんか、
うんうんうん、はい、まあねえ、まあ木田彦さんは熊本大分大地震を経験しておりますが、教訓としては何をストックしておくと良いと思いますか。
水です。水、
まあ水だな、まずは水ですよね、ちなみにあの木田彦さんの家の近所には熊本市水道局があるんですけど、
はい、ああじゃあもう、
はい、それでも 水は止まるからね。
あいやいや水道局に組みに行った
んだ。そう止まりましたね、う
ん、あなた水道局に組みに行ったんだろ。
え
はいそうですね。
おお
最強。
いやいいですね。水道局の近くに住んだら災害対策は完璧ですね。
いやただですね水道局も他の他県からほら水道、はい、あの持ってきた水なのであそこから湧き出るわけじゃないんですよね。
だから水道施設自体が壊れちゃってるか動、はい、かなくなってるから
ダムの役割。
水道局はただ事務的な機能じゃないから
そこにただ来る。そうです。
そこにその駐車場にその給水車がやってきて、はい、みんな並んでくださいっていう感じです。
ええ、そんな好き放題できないんです。
好き放題できないですね。やっぱだからね、水とあと、まあ、もちろん食料、うん、
食料ですね、
うん、よく3日分って言うんだけど、
はい、3日じゃ無理ですね今。
嘘です、はい、やっぱ最低でも1週間分は揃えておいた方がいいと思いますね、はい、ええ、
あとポットですね。
ポット
ポット、
うん、
ええ、
うん、
ええ、
ポットとかはいいと思います。だってお湯がないとね、
あまあ、
電気が来ないとあれなんだけど、はい、確か電気はすぐ来たんですもんね、
はい、電気は、まあ、
ね、美味しい事務所の場合は
ガスとかが止まってるから、
うんうん、美味しい事務所の場合はね、もうねポットさえあればもう発圧がね2機もあるんでね。
発圧が
じゃあいいですね。最新の発圧が、発電機はいいですよね。
一応ねこの FMC スタジオではあの、はい、ソーラーを一応導入しようという、
ね、
それかあの ベランダが南向きなんで、
はい、
あそこに置いとくと電気代が削減できるんじゃないかというそういうことで、
あ
まああとはそうですね、あの知識ですよね、
はい、
やっぱそのまあ火を起こすだとか、まあもちろんライターとかあれは別に何の問題ないですけど、はい、まあいろんなそのサバイバル技術というか、はい、そういったものはやっぱある程度
欲しいですね、
うん、あと季節にもよるんですよね、うん、その冬なのか夏なのか
で全然違う。冬だった
らね、夏ですね。
夏はさ、まあ、まあぶっちゃけ何にもしなくても別になんとかなるじゃん、
はい、
あの
うん、
その
冬はね、
冬はやっぱその寒さっていうのが
あるから、ね、寒いからね。
だからあのこうよく100均で売っているレスキューシートというのがありまして、はい、あの銀色のペラッペラのやつなんですけど、
はい、
この スタジオには必ず、はい、あのこの、はい、熊本のスタジオにもこちら新大阪スタジオにもちゃんとあの置いております。
あります。
あとその他あのなんかちょっとした栓抜きとかの工具だとか、そういうのは あと棚の上にはですね、
はい、
泥水をあのに突っ込むストローがあります。
お、
泥水に突っ込んでチューってやると、はい、あの中にあの中空脂膜のフィルターがついてるんで、はい、 真水になって吸えるっていう、そういうのとか、
いいですね、
一応あの、はい、防災に強い、うん、災害に強い、
スタジオの、はい、
という下から燃えたらアウトです、というもしくは上からあのウクライナみたいにあのミサイルが降ってくる
とか、それも無理ですね、うん、はい、まあ、でじゃあね折りたたみのテントとかも欲しいですよね。
あ、はい、あります。
あるんですか。あの、ね、一応ね実家に2つ買って置いてるんですよ。
あ、
はい、あれ安かったですよ。一機4人入るやつが折りたたみで3400円ぐらいでアマゾンで売ってて、
あの熊本は、はい、あの10人入るあのかまぼこ型テントが
いいですね、
あのありまして、
はい、
一回出したんですけど、はい、畳むのがめんどくさくて、はい、今出したくないのでしまったままです。
しかもねあれね、あの3000円のねテントね、あの防水って書いて、防水防風って書いて、
嘘だね。
でね、実際で初めて使った日雨降ったんですよ、どうなったかったら、なぜか防水屋の上から水が垂れてきて、
そうだろうね。
で
それ多分4つぐらいには耐えられるだろうけど、雨って叩きつける圧力があるから、強風
とかダメなんだろうね、
で挙句の果てにはまあまあ、 あの下からまあ水はなんかあの染みてくるわで、結局 下に段ボールを引いて、あのね、あのほんま元々キャンプに行く予定だったんですけど、あのキャンプ場が取れなくて、あの泣く泣く友達男4人5 4、5人と一緒にですね、あの実家の庭でキャンプをするってことをやって
虚しい。
でその時雨が降ってこういうことになったっていう、はい、
早く畳んで家に入れよ。まあでも本当あのね、家を失う可能性っていうのも常にあって、
うん、そうですね、はい、
あの今日あの大石事務所からこっちに戻って歩いてくる途中、
はい、
なんかあの自転車に乗った親子がいて、はい、若いお母さんとちっちゃい子供が後ろに乗ってたんですけど、
はい、
信号待ちして会話で、
はい、
あのな、この辺りは全部1階はな水浸しやでとかって、で、ああ、これ津波の話してんだなと思って、あのこの辺りは、うん、違うな、3階までだよって言ってやるかと思ったんですけど1階じゃないよって言って、で、やっぱそういうハザードマップとかを見て、
はい、
やっぱ確認っていうのも必要ですしね、ほんとあの逃げる時は徹底的に逃げる、
そうですね、
うん、あの大丈夫だろうと思わないっていうのが一番本当大事なんですけど、
そして逃げて大丈夫だった人を笑わない、
ね、なんでそのね、福島とかから逃げた人とかいるじゃないですか、
はい、
まあ、あのなんそこまでしなくてもいいのにっていう人もまあいますよ、さ、感覚的に、でもあの自由じゃないですか、その人の、
その災害にあった人じゃないと、やっぱり当事者しかその気持ちってやっぱり、まあ、
それはそう、
分かんないですからね、どんだけ寄り添おうとしても、うん、やっぱりね、その人の経験以上に勝るものはないんで、
う
ん、
それに逆にその土地を離れようと考えたってのはよほどのことですよ、
ですよね、はい、
だからそれをやっぱりあの尊重してあげるのがまず最初で、うん、あのその行動をバカにするっていうのはちょっとね、うん、話にならないですよね、
うん、100回津波来て100回来なくても101回目も逃げろと、
うん、
そういうのもあります。
そういうことですね、うん、まあ、もうちょい精度を上げたいですけどね、
まあ、そうですね精度です、
101回目、はい、まあ、俺はもう諦めてるかもしれませんけどやっぱ来ないんじゃないかってい
やいやいや
いやいや、でも、
まあ、だからすぐに逃げれる場所をね、あの、はい、知識として持っとくとか、
そうなんですよ、
そうですよ、やっぱ知識ですよね、やっぱりね、
うん、あと、はい、お年寄りでどうしてもあの足の遅いような、
はい、
方がいらっしゃる場合は折りたたみのね、なんかこうあの
リアカー欲しいですね、
リアカーを、
はい、ぜひ防災対策でやっぱり大石事務所にもあのリアカーをね、
僕は本当にあの、はい、その、まあ、ある種防災コンサルみたいな仕事もやってますから、はい、いろんなところで話するんですけど、
はい、
本当にね、あの公民館だとかで、
はい、
その折りたたみ式の今リアカーが 2、3万であるんですよ、
はい、
でそれを1台持っておくだけで全然違いますから、
はい、
あのそれをパタパタって本当数分でこう組み立てられるんです、簡単に、はい、パタパタパタってやるだけ でそうするとね、そこにね詰め込めばね、じいちゃんばあちゃんだったら4人ぐらい座れるとか、まあちょっとあの窮屈だけど、
はい、
乗せられるんですよ、それを大人が2人ぐらいいれば、うん、まあ、あのまあなんとかこうあのどっか避難するに役に立てられるん で、
ね、でまああと運んだ後もね、やっぱり水村に行ったりとかしたら、
そう
ね、ポンプあのタンクいっぱい詰めますからね、はい、リアカーなんで、
はい、とリアカー の、 あの戦力っていうのはすごいですよ、
はい、
だからこれはぜひあの あのね、つまんない予算をなんかどうしようこれの今度の町内会の予算ばたい、あの、うん、まあ焼酎で飲んでなんか騒ぐかいとかそんなことがあったらリヤカー買いなさい、はい、リヤカーを、
はい、
それはあの2つ3つあるだけで全然違うんですよ、
うん、
ということでございまして、はい、まあまあ、あの災害防災減災についてはこの番組では周年企画はやりませんけれども、うん、しょっちゅうやってますから、うん、これからもやっていきたいと思います、はいはい、続きましてはこちらはあの郵便物で来まして、今日届いたんですよ。で、はい、お手紙が入っておりました。
はい、お手紙、
はい、新大阪 FMC スタジオ事務局っていう事務局がないんですけど、吉田信也門様、こんにちは。スタジオの皆様お疲れ様、お世話様です。いつも月テレの方ですね、月テレを明るく楽しく、そして勇気づけられもし、
はい、
視聴させていただきありがとうございます。突然の侵入で、侵入っていうのはなかなかね、これ書けないですよ。侵入って書けます？侵入って珍しく入るじゃないですよ。
あ、違うんですか？
違うんですよ、侵入って門構えに馬って書くんです。
へ
ー、
これ読めるのもなかなか、
そうですね、
で驚くことと思いますが、私は、東京人80歳という超老人の視聴者の一人ですが、いや大丈夫です、月テレの視聴者層は非常にあのお年寄りが多い
そうですね
若い皆さん、かっこ前島さん松田さんら私は、らです
幅が広い
の熱気と真摯さに感心し、ささやかながら応援の意味も込めて、贈り物をお届けする次第です。したがって事務局の皆さんのお茶のひとときに、
はい、
なんだ今はなき、ゆきし世の面影たる徳川幕府の幕臣小栗光介之助忠政公を忍んでいただければ誠に光人ですと、はい、これあれですかね、うん、私が小栗光介之助をあの尊崇してるっていうのをご存知になって書いてこられたのかちょっと分かんないんですけど、
はい、
小栗さん の, あのご説明がこんなあのこう事細かに書いてあるんですけど、はい、ちなみに私は昔から小栗研究家なので、うん、よく存じ上げてる話なんですが、うん、小栗光介之助についてのいろいろと、そのご参考という、はい、文章お手紙と、さらには小栗様という
この、
あのこの小冊子、
はい、
これあの、まあ、多分小学生とかにも読めるようにルビが振ってある分かりやすいあの教科書のような感じのフルカラーの、
はい、
小冊子をこれも入れて、いただきました。で、まあ、小栗光介之助公についてはまたちょっとお湯を語るとしますが、
はい、
以上勝手なあ贈り物ですが、私は令和新選組山本太郎代表一択の応援者でもあり、
はい、
我が友人の京都人、
うん、
王氏が、王氏がっていう、まあ、うん、王さんという人ですかね、はい、が、王氏さんと最近会って応援するよと、うん、言ってくれたと。他にも応援者仲間もいますので、うん、皆さんと肩を組んで大阪維新の嘘嘘党、
はい、
維新の嘘党を、日本から追放しましょう。また、ではまたご健康にくれぐれも、今後も動画を見て応援しますのでよろしくお願いいたします、うん、ということで、はい、中野さんからいただきました。東京から
本当にそうですね、ありがたいですね。あの大石事務所にもですね、あの最近ちょっとあの手紙が届きまして、
はいはい、
で、まあ、あのゲストで、まあ、あのミッドナイト前島で、
はい、
あの公明党スペシャルを、はいはい、見て判明したということで、あのお手紙が届きましてね、あのでさらにですね独自調べたあのレポートみたいなのが届きまして、あの公明党がやばい理由で独自レポートなんかね10枚ぐらいあるやつをねあのいただきまして、あのね普段はこれうわーと思うんですけど、あの結構楽しく悩ませてもらいました、はい。
今隅を開けようと思ってたけどすいません、ちょっと今紐が
いやーかなり手こずってるみたいで、
はい、こうしよう、
はい、あ、はいですね、
なんかあのお饅頭のようですね。
お
すいませんね、なんか気使っていただいて、はい、本当にあの、うん、でもこのねその小栗光介之助さんを、
はい、
あの 推してる、そこら辺のなんかこう中野さんの、はい、なんかそのなぜっていうところもぜひ今後教えていただければいいですけどね、はい、これ入ってる書籍についてですけど、
はい、
小栗様というこの書籍、
はい、
小冊子子供向け、うん、この小栗公の菩提寺東禅寺というお寺があるんですけど、東禅寺、はい、村上住職の長い間の研究著作の集大成とも言うべきもので、
うん、
次の世代を担う子供たちに小栗公の生涯と業績を知ってもらいたいと、
はい、
誰かすいません当ててくれます
か、
すいません、
もうさっきから必死でね、もう手紙を読みながら必死で箱を切
る、マルチタスクにも限界があるので、
なんか大変だなという旗で見ながら、
でなんだ、地中深く埋められ消されてきた264年の世界に類を見ない徳川武士政権の真実と偉大で、悲劇の武士小栗公を学んで江戸期の平和精神を継いでいってほしいとの一心でまとめられた素晴らしい本であります、ね、そう、これ読みたかったんですよ。そして今エッグさんに開けてもらってます、はい、和菓子小栗公もなか、
ほう、
もなかが来ました、
はい、もなかでございます、
これ小栗公菩提寺東禅寺のお寺の前にある徒歩1分のところにある和菓子屋さんの三光堂さんとおっしゃるんですかねの、参拝記念として作られたもなかだという、このお店と道の駅小栗の里でしか販売 されてないというのと、この三光堂のご主人がご高齢ということなんですか、
はい、
なのでひょっとするとこれあのもしお店を閉じたらなくなっちゃうよということらしいですけど、で小栗公之助とは何者ということで書いてありますよ、
はい、
読みましょう、ご存知の方もいるかもしれませんが、はい、よく知ってます、明治以来ほとんど名前さえ隠されてきたので、横須賀市では町の偉人として例年11月中旬にベルニー小栗祭がフランスあるいは海上自衛隊出席のもとに2人の胸像の前で行われています、
はい、
それでお分かりでしょう、東郷平八郎がロシアのバルチック艦隊を破ったその影の役割、横須賀造船所の建設はこの二人の功績者を、称えるためであります。なお、横須賀の祭りは、横須賀製鉄のちに造船所となりましたこの、クワイレ式の近辺の土曜日ですと。また高崎にある群馬県の高崎ですけど、はい、東禅寺の法要である小栗祭りは例年5月27日のこの命日の近くの日曜日に行われますということです、
はい、
まあね、昨年の大河ドラマではようやく小栗公之助がいい役で、登場いたしました、
はい、
それまでではどちらかというとその新政府に弓を引いた逆賊というイメージで悪いイメージで描かれることが多くて、どちらかというと悪役の俳優さんが演じることが多かったんですけど、まあ最近の研究というか、まあ前から分かってたんですけど、まあともかくその東郷平八郎が小栗さんのご家族は今どうしているのだと、部下に探させて、でようやく見つけたら本当に貧乏な生活をしていて、でそのいやあんたのお父さんが素晴らしいことやってくれたおかげで日本軍は勝てたんですということで、一筆額をこう書を書いてですね、で献上しているというようなこともちゃんと逸話として残っているんですけれど、まあ罪なくして切られると言われてまして、何にも悪いことしてないんですけど、その新政府軍に首をはねられて最後は、その時この小栗さんは何をやってたかというとお百姓さんです、
はい、
ね、もう武士を辞めて百姓になるって言って、その、はい、この、群馬県の自分の治めてたところに、引っ込んでたんですよ、そこに攻めてきた新政府が小栗はいねえかって、
は
い、で河原で斬首するという、ひどい話、はい、でまあ、なぜそんな なぜ斬首し罪もないのに斬首したかというと、
はい、
新政府にとって最も怖かったんですよ、なぜかというと正しいことを常に言ってる人で、
ってことは維新にとっての大石さんみたいな感じ
で、ね、まあまあそうですね、まあ大石さんは淀川の河原で首跳ねられたら困るんで我々が守りますけど、
そうですね、はい、
ともかく、まあそういうことで私はこの小栗公之助忠政というね、
はい、
ドラマでは何回か何だっけあの人は誰だ、名前が出てこないな、顔の長いあの俳優は誰だ、
顔の長い俳優、
プリプリのボーカルの旦那は誰だ
みんな名前出てこない、
名前出てこない、 まあそれ分かるよね。
はい、はい、分かります。
顔は出てます。
あの相棒の初代相棒のあの、はい、とのコンビ組んでたやつ。
え？
あのその二人で。
え、初代相棒？
だから水谷豊ともう一人いたろ初代相棒で、いつもあの。
寺脇さんですか？
そうだよ、寺脇と漫才のコンビ組んでたんだよ。漫才じゃなくて、もともと劇団でユニット、二人で。
あ、劇団がですね。
お笑いの。はいはいはいはい。ここまで言って顔が散々出てきてるのに名前が出ないって嫌ですよね。
は
い
は
い、
そうです、
なんかね、あれ、はい、まあまあいいや。まあ、彼が試合後にしましてね。
はい、
で、まあ、なんかその筋が通らないことを言うと、うん、あの言われると辞めるんですよ、
うん、
もう辞めて帰ってきちゃうんですよ仕事を、うん、
でも岸谷五郎か、
あ、そう、岸谷五郎、そうそう、
すっきりした、
あ、すっきりした、
あ、はたいた、ありがとうございます。
でもやっぱり優秀だからまた頼むわってすぐ次になんか、はい、なんとか奉行をやってくれって言われて、うん、それでまあ事実上日本で初めて世界へ一周した人がこの人です。で、常に私があの相手あのいつもバカにするのが勝海舟で、
はい、
あの勝海舟って人はすごいスターになっちゃったじゃないですか、
はい、
後にドラマでもいろんな人がね、いい人が演じて、はい、で勝海舟は何をしたかっていうと勘輪丸という船に乗って、はい、アメリカまで渡って、
はい、
っていうのは知ってるでしょ、
はい、
なんかしたんですかその人。実は何にもしてないんですよ。なぜかというと勘輪丸って護衛する船ですからね、
うん、
だから護衛あのガードマンみたいなものなんですよ、
はい、
ガードマンの隊長みたいなところと思ってください勘輪丸は、はい、であの本体がいるわけですよ。そのアメリカと交渉しに行く人たちがいて、はい、そのあのちゃんとしたまあ言って閣僚が乗っていくわけですよね、はい、そっちはあのもうそんな勘輪丸みたいなその日本すいませんチャリンはやめてくださいね。
すいません
、必ずね人がこういい話をすると腰折るんです。
すいません
その勘輪丸は不安なんですよ、
はい、
日本人がまだあっち行ったことないから、で我々日本人でやれますなんて言ったけどやれないから結局アメリカの兵隊さんに頼んでんですよ、いろいろと。で勘輪丸に乗ってたあの勝海舟はハワイの近くですごい波にこう揉まれてたんで、
はい、
船酔いがひどくて、
はい、
俺をここで降ろせって言ったらしいですからね。でその閣僚が乗ってたのはポーハタン号っていう、うん、あのアメリカの軍艦で行ったんです、
うん、
そっちの方が安心だから。それでサンフランシスコに着いてそこからあの大陸横断で鉄道で、
はい、
であのワシントンまで行って、うん、で向こうでブキャナンっていう大統領とその直接交渉をやって、うん、日米の不平等条約これなんだっつって、はい、あの本気であの論戦を挑んだのが小栗浩介ですけど、
ね、
で現地の新聞にまで載ってるんですよ。でまあその小栗浩介の助はそこで普通だったら戻るんだけど、はい、みんな逆戻りで逆コースで帰るんですけど、はい、小栗浩介の助は大西洋を船で渡って、はい、ヨーロッパ行ってそれでいろいろ見てから帰って日本は地球一周して帰ってきたんですよ。でだからそういったことで先見の明があって、うん、でその横須賀という何にもない漁村に、
はい、
その造船所を作ったんですよ。でそこであのスチームハンマーという巨大な、うん、そのいわゆる鋼鉄の船をガンガン作るため の, その蒸気の圧力を使う巨大な重機を導入して、
はい、
でそれをその造船所が、まあ、幕府直轄ですよね江戸幕府、
はい、
で新政府が攻めてきた時に、はい、部下が小栗様あの爆破しましょうと、
はい、
これ新政府にくれてやることはないですよって言ったけど、いやもうあのくれてやると、うん、で後々役に立つはずだからって、それでまあそれが実際に役に立って、
はい、
日本の軍艦の修理だとかっていうのが全部それでできたんです、うん、でそのスチームハンマーは今から20年ぐらい前まで現役で使われてた、だからすごい人なんですよね、
うん、
っていうのがあのまあ、知ってる人が少ない、最近徐々に増えてきて、
はい、
あの、この小栗浩介之助を尊敬している歴史アイドルとかもいます、
うん、
小栗さくらさんだったっけな、なんか言いますよね。
アイドルですか。
歴史アイドルですね。歴ドルって言うんですか、よくわかんないですけど、まあなんか一応ツイッターでフォローはしてますけど、まあまあそういったことで、はい、まあまあたまたまだったのか、私が小栗浩介之助さん の、うん、あのファンだからということだったのかちょっとわからないですが、うん、いただきました。このモナカ、うん、ね、いいですね。
そうですね、
小栗浩モナカ、まあ、後でちょっといただきます、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで一旦 CM に行きまして、この後は QIC とミッドナイト前島のコラボ企画でお送りしていこうと思っております。どうぞお楽しみに。一旦 CM に参りましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
世界のファッション、タマキン。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
え、何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、やったー、
いくらでも会うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。